上田忠博議員。事務事業評価、進行管理、実施計画兼評価シートの活用と公開、PDCA サイクルについて。PDCA サイクルとは、目標達成や業務改善を行うフレームワーク。イラストがあります。説明。プラン、ルー、チェック、アクションの4つが円形につながっています。イラスト終わり。問い、評価基準と指標の設定について問う。答え、本市の事務事業評価は、総合計画の進行管理のため、主要な事務事業を選択し、実績を積み重ね、政策施策評価に結びつける形式で実施している。指標設定は、政策施策の達成に最も重要となる客観的数値を基本に設定している。問い、評価プロセスでの内外部の評価手法について問う。答え、各所属で作成した実施計画兼評価シートを集約し、内部会議で一次評価、外部会議となる立党総合計画審議会での意見を二次評価としている。一次二次評価をまとめたものを最終評価としている。問い、評価結果の活用と改善策の実施について問う。答え、事務事業評価は、総合計画の政策施策評価に主眼を置いている。具体的な評価結果の活用や改善は、各所属庁の判断に任せている。問い、評価プロセスの市民参加について問う。答え、総合計画の市民アンケート調査を経年的に実施。結果をホームページ等で公開。また、総合計画審議会の公開、結果情報や資料の公開を実施している。問い、事業進行、評価の公開について問う。答え、実施計画兼評価シートの公開は、前期基本計画を終え、総括をした段階で公開を検討していく。伊吹優議員、ジェンダー平等の社会の実現のために、パートナーシップ宣誓制度の導入など、ジェンダー平等の考えに基づいた権利保障を。問い、全国で導入が進み、滋賀県でも導入が検討されている、同性間の関係を公的に認めるパートナーシップ宣誓制度。本市でも導入の検討は。答え、立東市人権擁護審議会においても、制度についての議論がある。制度は本市が目指す人権擁護都市宣言の実現に向けて関連性が高いことから制度導入についての検討を進めたい。ジェンダー平等のシンボルのイラストがあります。2025年日本国際博覧会大阪・関西万博への児童・生徒招待事業について、万博会場への招待は参加しないことを求める。問い、万博会場に本市の児童生徒の参加はするべきではないと考えるが、見解は。答え、参加決定については校長の裁量となる。問題点については説明を聞いた上で、児童生徒の安全面や教育効果を各校で慎重に検討されるものと考えるが、安全性の面については教育委員会においても確認していく。河津ら私立認定こども園計画中止と教訓について。問い、計画中止による反省点及び注意点、どのような教訓を得たのか。答え、住民への説明が遅くなり、建設ありきの事業として移り、不信感につながったことや、河津ら地先に決定した経緯の説明が不十分であった。今後、余裕を持った計画スケジュールにしていく。青木千尋議員。発がん性のある有機フッ素化合物、PFOS、PFOA への対応は。問い、出馬水源地で PFOS、PFOA、有機フッ素化合物を検出した。昨年12月議会で、次回検査時、検査箇所を増やし、出馬水源地の減水井戸で追加検査を実施する答弁だったが、対応は。答え、今年度は8月に、ジューリ、デバ、コンゼ、 観音寺水源地の浄水に加え、減水も実施する。問い、日本共産党の調査で、立東市内の PFOS、PFOA を製造、使用、輸入をしている企業が2社と判明した。把握しているか。答え、県の調査で過去に使用していた1社は把握。残りの1社は把握していない。問い、PFOS、PFOA の適正な管理、また排水口の水質の調査もするべきと考えるが。答え、現在法令等にかかる規制値、排水基準がないため、市として調査基準を設けていないので実施していない。就学援助制度のさらなる充実を。問い、制度の利用者数は。答え、令和3年度は小学校330名、中学校234名、令和4年度は小学校342名、中学校240名、令和5年度は小学校342名、中学校222名である。問い、子どもの学びを保障するため、制度認定の所得基準を生活保護基準の 1.5 倍以下に拡充を。答え、さらなる拡充は考えていない。写真が1枚。子どもたちに伸びやかな学習環境を。